どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。私はですね、こうポッドキャスターとしてね、非常にこう最近は押し出しながらね、自分でポッドキャスターですよってことを押し出しながら活動してるんですけど、まあそのベースにあるのは実は技術ブログなんですね。活動自体は技術ブログ、支部長技術研究所というものを始めたことがきっかけで、こういう技術系の情報発信っていうのを始めましたみたいな、まあそういう経緯があるんですね。でまあこの話って何回もしてるんですけど、なんでその技術ブログっていうものを、まあやっぱ自分のその活動のベースというか根底にあるものだなと捉えていてですね、最近は全然こう手をつけられてないけど、こうなんかちゃんとブログも使っていきたいなっていう風にね思ってはいたんですね。で思ってはいるだけでなかなか更新できてないっていう日々が続いていたんですけど、昨日ですねちょっと実は記事を新しく投稿しました。まあ一個ねちょっとブログの方針を変えようかなって思ってるというお話を今日はしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。まあ投稿した記事自体は概要欄にリンク貼っておきますけども、何の記事を投稿したかというとですね、もはや2週間前ぐらいのかな、3週間いやまだ2週間かぐらい前に行った NVIDIA さんのイベントですね、ビルドアクロー東京というねイベントがあったんですけども、まあそれの参加レポートを記事にしました。でその回に関してはですね、ボイシーとかポッドキャストの方でもね参加レポートを喋っていますけど、それのまあ音声版じゃない、それの記事版ということでちょっと記事を書きましたと。でまあブログを更新したのはね多分3ヶ月か4ヶ月ぶりなんですよ。実は全然記事が書けてなくて、まあめっちゃ久しぶりに更新したなっていう感じです。その中でもこういうイベント参加系のレポートって今までほとんど書いてきてなかったんですよ。音声でこうバーって喋っちゃうだけで終わっていたから、まあ結構ちょっと珍しい形の記事を、まあ、自分の技術ブログの方にね、まあ、ノートっていうプラットフォームも、ね、あって、それは月1ぐらいで活動レポートっていうのを出してるんだけど、まあ、それとはまた別の違った形で、まあ、自分のブログですね、技術ブログ支部長技術研究所の記事を、まあ、更新できたんですが、まあ、今回ね今までやってなかった取り組みを一つやったんですね。何をやったかというと、まあ、今回のこのイベント参加レポートの記事自体は、まあ、基本的に AI を使いながら書いたという記事なんですよ。いやいや、そんな今更ブログなんて AI で書けるじゃないですかと思うかもしれないんですけど、まあ、単にこう文章を書きますよっていうだけじゃなくてですね、その記事としての体裁を整える、かつちゃんとその自分のそのサーバーにあるワードプレスっていう、まあ、ブログを作るフレームワークを AI に操作させて、まあ、その中で記事を作って体系を整えさせて自動で投稿するみたいな、まあ、そこまで AI エージェントにやらせるっていう風に、まあ、そういう形でね今回ね新たな取り組みとして記事を更新したんですね。ちょうどそのビルドアクローっていう NVIDIA のイベントが、まあ、AI エージェントをテーマにしてるっていうこともあって、まあ、この AI エージェントをテーマにしたそのイベントの参加レポートを AI エージェントに書かせるっていいんじゃないかなということで、まあ、今回やったんですね。まあ、結論としてはですね、まあなかなかいいなっていうのは正直な感想です。今までそのブログ自体を AI で書くことをあんまり私は好んでやってこなかったんですよ。っていうのは結局なんか私風のブログのスキルとかも一応作ってさ、それっぽくは書くんだけど、なんか気に入らないですよね。気に入らないし、硬い文章になってるし、面白くないなと。AI の書く文章ってあんまり面白くないよねっていうのがあったから、結局書き直したりするんですよ。そこに時間かかって、まあ、一からこうガーって書き上げるとか、まあ、骨子自体は自分でバーって書いて、それにちょっと言葉を足していくみたいなところに AI を使いがちだったんですけど、まあ、今回は本当に簡単な骨子だけバーって書いて、でそれを自分が喋った文字起こしと合体させて、まあ、ブログの記事の形にするという形を取らせたんですけど、まあ、まあ、まあ読めなくはないぐらいのクオリティの文章にはなったので、まあ、今回ねちょっと投稿してみようかなと思って投稿したっていう感じですね。まあなんかね私の中でも一応そのブログ記事のレベル感のハードルはあって、当然、ね、自分で一からバーって書いていくのが、まあ、一番自分が納得するものができるんですけど、一応ブログ記事として出せるレベルかなみたいな、その最低限のラインみたいなやつがやっぱ自分の中にあるんですよ。で今までそこを AI どんなに頑張ってうまく作ってもなんかね自分の基準を超えてこないっていう部分があったんですけど、まあ、最近もフェイブル5などいろいろとモデルがこう進化してきてですね、あこうシンギュラリティも近いとか、むしろもうシンギュラリティが起こったんじゃないかぐらいの話が言われてるわけですけど、まあ、ようやくなんかこれだったらまあまあ出してもいいかなぐらいのレベルまで、まあ、AI が書く文章が到達し始めたなっていう、まあ、自分の指標ですよ。100点ではないにしろ、まあ、そのぐらいのレベルまで来たからちょっと今回やってみたんですけど、まあ、それでもやっぱ修正に結構時間はかかったんだけども、まあ、こういう形でブログ記事を更新できるんであればやっぱこういろいろとブログってというプラットフォーム自体も使いようがあるというか、まだまだ活かせるなっていうふうにすごく思いましたね。前もね番組の中で紹介したんですけど、なんかこのワードプレスっていうね、まあ、サーバーをレンタルサーバーを借りてそこにワードプレスっていうのを入れて私はもうブログをやってるんですよ。今ブログを書こうと思ったら別にノートのアカウントを作ったらこう記事とかねいっぱい公開できるんですけど、自分でわざわざレンタルサーバーを借りてワードプレスを入れる意味っていうのは、まあそのカスタム性が非常に高いと、この同じこうプラットフォームみたいな形ではなくて、まあ、自分独自のなんかそう世界みたいなやつをやっぱブログの中で作れたりとかするんですよね。まあ、ある程度ねフレームワークというか、まあ、ワードプレスのテンプレートっていうのがあって、まあ、そのテンプレートいろいろな種類のやつが出てるんだけど、まあ、その中でこういろいろいじっていけるよねっていう感じにはなってるんですけど、まあ、それでもねブログとしての独自性っていうのはワードプレス比較的出しやすくて、かつこの操作もしやすいから、まあ、非常にこうブログを書く上でワードプレスって人気ではあったし、今も人気だとは思うんですけど、まあ、この AI 時代になってですね、まあ、人がこうね選択したりとかテンプレート操作していろいろカスタムしていくっていうこと自体がやっぱちょっとめんどくさいよねっていう風にだんだんこう世界が変わってきたなって思うんですよ。やっぱこのね、まあ、よく言われるんですけど、まあ、人間が使う UI っていうのがだんだん不要になっていって、まあ、ツールっていうのは人間はもう触らないと、 AI がに触らせる。だからそれこそこのビルドアクローのねこの記事をぜひとも読んでいただきたいんですけど、これもその専門的なツールを人間が使わずにオープンクローというね AI エージェントにこれこういう風にしたいんだけどって頼むと、その、オープンクローがスキルを使ってこの専門的なね NVIDIA のアイザックシムとか、まあ、そういうロボットシミュレーションするようなものを、環境をこう操作して、中でロボットを操作するみたいな、まあ、そういうデモだったんですよ。で今回、まあ、そんなに高度なことはやってないんですけど、ブログの更新も、まあ、ほぼそれに近いことをやっていて、まあ、AI エージェントにお願いして、まあ、直接 AI エージェントが、まあ、自分の、レンタルサーバーの中に入ってるワードプレスをいじって、まあ、記事を書いたりとか、あとこのブログの見た目ですよね。まあ、これの、いけてないところをこう修正したりとか、でブログ全体を見てもらって、あ、ちょっと省庁さんとちょっとプライバシーポリシーこれ古いんで更新しておきますねとかって全体をこう見ながら、まあ、いろいろ細かい部分、ここリンク切れてますねみたいなものを全部更新していくみたいなことをやって、ちょっとブログをね、記事を書くのもそうだし、まあ、裏側の仕組みね、もともと私のブログなんか重いなっていう部分があったんですけど、いやここが設定ミスってて重くなってますよみたいなものも見つけてもらって修正してもらうっていう、まあ、そういうことまで AI エージェント主体でやってもらいましたね。いやだからねこれが本当に成り立つんであれば、もうなんか一人ブログを更新するため人を雇ったみたいな感覚になって、そいつにこういう記事書いといてねとか、まあ、これを元にちょっと記事化して書いといてねってことを言えばパッとこう投稿してくれるみたいな世界が、まあ、夢物語じゃなく現実としてねすでに来たなっていうね、まあ、そういう感じなんですよね。まあ、だからそのブログっていうプラットフォームが、まあ、私のポッドキャストの発信の横展開みたいな形でコンテンツをどんどん出していくプラットフォームになったなというふうに思いました。まあ、この AI エージェントが自律的に更新するっていうフローを一回回して、あ、更新できるねっていうのは確認したので、今後ですねちょっとこれを作り込みながらちょっとポッドキャストで喋ったこととかもこううまく記事化してね、今までこの音声文字起こしって嫌いだったからやってこなかったですよ。なんか喋ったことをそのまま文字に起こして記事化しましたみたいなパターンって結構よくあったんですけど、全然ブログじゃねえなみたいな、なんか俺のブログじゃないなっていうのあったから全然やってこなかったんですけど、まあそれがねなんか自動でできそうな感じがして、非常にですねこうブログっていうものをやってきたことがここでさらにこう活かせるタイミングがとうとう来たなというふうに 思いましたね。まあいくらでも、まあ、そういう機会はあったんでしょうけど、なかなか時間がなくてね、ブログ更新できてなかったっていう部分があるんで、いやここまでちゃんとできるんだったらいいなって思いました。しかもやり方としてね、最近これが一番効率的だなと、まあちょっと今いろんな形を、なんかどういう形が自分の生活に合うのかなっていうのを、まあ、どこから指示出してとか、まあ、どういうふうにこのデータを渡してみたいなのをずっと悩んでいたんですけど、今のところなんかこれが自分の生活の中の正解に近いなって思うのがノーションを使うことなんですよね。もうちょっと前まではね、ノーションのコネクターっていうのを使って、まあその設定したページを AI に読み込ませるっていうことをやってたんですけど、どっかの回じゃないな、 SNS とかでね、まあその仲良くさせてもらってる唐揚げ先生がね、あの MCP でやればもう全部読めますねみたいな、自分のワークスペース全部読めますねみたいなこと言ってたから、あそっかと思って、最近ようやくノーションの MCP を使い始めたんですけど、めっちゃ良くて、あそっかと、これ登録しとけばもう自分がアクセスできるワークスペース内だったら、もう簡単に AI エンジニアに読み込ませることができるんだってのが分かったので、まあ、ちょっとノーションの MCP っていうのを、まあ、自分のパソコンの AI エージェントに設定してですね、その MCP 経由で、まあ、自分のノーションを全部読ませるっていうことをやってるんですよ。全部読ませるというか、まあ、なんとなくブログ記事の種みたいなものを、まあ、ずっとノーションに書き留めておくような癖が、まあ、ずっとあったんですね。あこういう記事書きたいなとか、でそこに付随するとか情報としての URL みたいなものを入れて、こういう記事書きたいなみたいな、アイデアメモみたいなの残してたんだけど、そこのアイデアメモをこう AI エージェントに読み込ませて、まあ、これちょっと記事化してとか、で足りない情報はこっちから渡してみたいなことをすると、まあ、ノーションにねこう記事をバーって書いてくれると。でその記事を見ながら、ここにこういう図いるよね、ここにこういう図いるよねっていう相談しながらですね、ちょっと記事を作り込み、じゃあこれそのまま投稿してよろしくってやったら、まあ、ブログの体裁を整えて投稿してくれるみたいな、まあ、そういう形で、今収まってはいるんですね。そうするとね、スマホ経由でノーション見ながら、あこういう記事か、ここ修正しようみたいな、自分で修正したりとか、なんかあこういう情報足してっていうふうにこう AI に指示入れといて、あとはまあ家のね、この AI エージェントが動いてるから、まあそれ以降ディスコード上で指示するなりとか、まあオープンクロードだったらディスコードで指示するし、まあクロードコードとかをまあ直接使ってるんだったら、まあリモートコントロールみたいな機能でスマホのね、クロードのアプリからまあ直接指示すればいいし、みたいな感じで、こう結構自分が、なんだろう、自分の普段使っているツールを変えずに、あとその自分の習慣としていることを変えずに、自分がこう貯めていってるデータベースに直接こうアクセスさせながらこう記事を書いていくみたいなことが簡単にできて、でこれをまあ発展させていくと、オープンクロに定期的にねこう実行させて、まあ記事を自律的に書かせるみたいな、勝手に書いちゃいましたよみたいなこともできるなと思って、まあそれは困るんだけど、投稿されたらね、なんかこう指示して書くんじゃなくて、まあ自分がいろいろこうね、もう今発信の源泉というか、原液みたいなやつはこうやってポッドキャストで出してるから、まあ、この原液はこういう風に出てますよと。でここからこういうね、どういうブログ記事にするか任せるから、とにかく書いてちょっと下書きいっぱい書いといてみたいなことは、まあすごくできるなと思って、まあ、非常にこれ期待してるんですよ。さらに、発展的に期待しているのはですね、今基本的にどのポッドキャスターさんも、その1個のエピソードの文字起こしを記事化するっていうことをやってるんですけど、まあそれはそれで、まあちょっとこの、1個のエピソードっていう枠にとらわれてるなっていう気がするんですよ。だから私が例えば1週間の中でいろいろ話すじゃない、ボイシーとかポッドキャストの中でいろいろ話したことを統括して、その共通点みたいなものを1個の記事にしてもいいわけだから、1個の回が必ずしも1個の文字起こしの記事にならなくてもよくて、こう回ごとをつなげて違う切り口で1個の記事にするってっていうのも可能性じゃないですか。意外とそういう自分のエピソードを越境させて、なんか違う記事にしてるっていう取り組みがなくて、でそういう、なんだろう、情報を越境させるっていうこと自体は、まあ、自分が気づけなかった部分をこうピックアップしてもらえるような、そういう活用もあると思うんですよね。これはまさに最近ちょっと落ち着き AI の方で作ったね、 LLM ウィキっていうね、落ち着き AI ウィキっていうものがあるんですけど、それエピソードをで単体じゃなくて、エピソードで話してる単語単語でこうウィキペディアみたいな、そういうウィキ構成を作るよっていうのを LLM にやらせるっていう、そういう技術というか概念なんですけど、まあちょっと精度はあまりまだ高くないんですけど、その取り組み自体すごく面白いなと思ったんですよ。だからまあこの考え方をちょっとこう拡張していくと、まあ自分がこう毎日発信しているもの、音声配信をブログ記事にしようと思った時は、 まあ、1個のこのエピソードに対しての文字起こしではなくてですね、過去にあるいろんなエピソードの中からこういろいろつなげて1個の記事にするみたいな、それを AI が自律的にこう考えて、こういう切り口で、まあ、こういう回とこういう回とこういう回合体させて記事にしましたよみたいなことをこう自律的にこうやってくれるみたいなね。でその作られたものの中から自分がピックアップしたりとかブラッシュアップして記事にして発信していくっていうことができたら、なんか単に毎回毎回こうこの回で話したことが文字起こしされてるねっていう以上の自分にとっての気づきもあるし、これ発展的な発信になるなと、ブログゆえのこのなんか価値になるなっていうふうにすごく思ったので、なんかねそういう仕組みを作っていこうかなって思いました。まあ、これだとねめっちゃね個人的にもやる気になるんですよ。もともと文字起こしして記事にするっていうことのやる気が出なかったのはですね、まあ、単にねこのポッドキャストで話したことを文字起こしの記事にしたっていうことで、その記事にした以上の価値が出ないというか、そのじゃあ音声で喋ったことの劣化になっちゃうんだよね記事にすると、まあ、それが文字としてあるよっていうこと、まあ、ブログの体制をでこう、ね、読みやすくしてたとしても、なんかそれ情報価値だけになってしまうから、なんかその新しさがやっぱないよねっていうのが、まあ、どっち読んでもいいよねみたいな状態だと面白くねえなっていうのが思ってたので、なかなかこう音声配信のその文字起こし化みたいなことにモチベーションが上がってなかったんだけど、やっぱその自分の発信自体を横につなげていくってことを考えると、でそれを記事にできるっていう仕組みをなんか作れるんだったら、それはめっちゃ面白いんじゃないかなみたいな、あこういう切り口の記事書いてきたんですねみたいな発見をなんか AI に与えてもらえるんだったらやっぱ面白いなと思って、まあ、それがその、ね、下書きから投稿まで全部一貫して AI エージェントの中で完結できるなっていう、そういう感覚をなんかいろいろごちゃごちゃやってくる中で掴んだんで、ポッドキャスト×ブログ記事みたいなところで、まあ、新しい切り口にならないかなというふうに思ってですね、ちょっとそこをやっていきたいなと思っているという、まあ、自分の頭の中の考えをね整理させてもらう、そんな回でございました。ここからコメント返しです。シャープ765プルサ、クリエイターサポートプログラムに採択されましたにいただいたコメントです。長谷川さん、このペースで物が増えていくと東京支部でも作らないと収まりきらなそうですねということで、ありがとうございます。いや本当にそうなんですよ。あの届きました。ちょっと明日詳しく話そうかなと思ったんですけど、プルサさんからですね 3D プリンターが今日まさにさっき届いたんですよ。めっちゃでかいめっちゃでかいと思って、今玄関が 3D プリンターとあのフィラメントでこう塞がれていてですね、私が家から出られないという状態なんで、これ嬉しい悲鳴ですね。あのもう仕事に行かずにですね、この 3D プリンターずっといじっていたいんですけども、まあちょっと今箱で置いてあるんで、ちょうど収録が終わったらね箱から出して動かそうかなと思っているんで、すごくワクワクしております。で最近ねまたなんか私もねこういう活動してるからさ、一応このインフルエンサーさん枠としてなんかいろいろものを提供していただいて、もう一個ね本をスキャンする、だ紙の本をスキャンしてデータにする機械もなんか提供いただいてですね、これも結構でかいのよ結構でかくて、なんかこうスキャナーなのね、上からこうパッて写真撮って PDF にするみたいなやつで、そこそこでっかいんですね。まあ、それもちょっとレビューしてくださいねみたいな感じで、で普通に買うと10万円ぐらいするやつをあのご提供いただきまして、それもね昨日一昨日届いたのでね、どんどんなんか未知のガジェットが来ますね。あとさらに言うと、これはあのね、あの私のこの東京の単身赴任先ではないんですけど、実家じゃないや、愛知県の家に届けたんだけど、バンブーラボの A1 というね 3D プリンターあるんですけど、その A1 に対してそのビルドプレート、その 3D プリンターをでこう印刷してね、その上に印刷していくっていうプレートがあってさ、そのプレートの上で印刷するから、それをこうパキッてこうちょっと曲げて印刷物を取り外すっていう、そのプレートがあるんだけど、そのプレートを自動で交換する機械みたいなやつがあってさ、実はそれもねご提供いただいてるんですねA1、 ワンブラブの A1 をもう無限にそれを使えばこうプレート交換させながら動かせますよっていう、その拡張機能みたいなやつがね社外から出ていって、そのユニットも実はご提供いただいておりましてですね、それはまだ届いてないんですけど、お盆ぐらいに届くよねっていう話があったね。もうガジェットがすごいですね。なんかこうマネタイズはできたんだけど、みんな現物支給でさくれるから もう物が増えてしょうがないですけど、まあ嬉しい悲鳴ですね。いろいろとしばらくはですね、ガジェットレビュー会が続くかなと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ありがとうございます。コメントちょっとまだいろいろありますけども、今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所で技術ブログを運営してます。今日話したけどね。こちらですね、いろいろと更新していこうと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。まあ、今回ですね、イベントの参加レポート記事にしてますので、そちらはぜひとも読んでみてください。よろしくお願いします。またですね、ものづくりのラジオというポッドキャストやってます。毎週土曜日、週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着き AI ラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。こちらもぜひとも聞いてください。また面白いニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。ルームというサービスを使って展開しております。まあ、そのルームの中にですね、ディスコードの招待チャンネルもありますんで、まあ今主にね、そこでいろいろ活動とか交流していこうかなと思ってますんで、ぜひとも入っていただけると嬉しいです。無料で入ることできます。ボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないような突っ込んだ足を毎週水曜日、日曜日週2で配信しております。月額500円となっております。私のことを応援していただけるよって方はぜひとも登録いただけると嬉しいです。そのお金はですね、私のものづくりのお金となりますんでよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。